ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマは夏休みでお送りしています。夏休みの思い出、今年の夏休みにやりたいことなど皆さんからお待ちしています。それでは早速お便りをご紹介します。ラジオネームみわさん、ももさんこんばんは。もうすぐお盆休み、子供たちを連れて家族みんなで近場で旅行する予定を立てています。うちは子供が多いので、旅行はいつも荷物も多く、基本車移動です。ですがお盆の時期はどこに行くにも渋滞でうんざりします。大人でもそう思うので、子供たちは退屈していつも困っています。みんなの好きな音楽をひとしきり聞いて、おやつを食べて、定番のしりとりをしてという流れですが、あっという間に飽きてしまいます。いつだかは帰りの渋滞があまりにひどく、退屈だわ、お腹すくわで、結局上司へお土産に買ったお菓子を車内で全部食べちゃいました。そんなことにならないように、かっこ悪い。ももさん、何かいいアイディアがあったら教えてください。みわさん、お便りありがとうございます。そうですよね、渋滞がひどいともう退屈しちゃうし、お腹空いちゃうし、本当は上司に渡すはずだったお土産も車内で空っぽになってしまうというね。それはちょっと大変ですね。渡すものなくなっちゃいますもんね。この時期本当ね、この悩みはすごく皆さん同じように感じられているんじゃないかと思います。やっぱりね、酔っちゃうわけにいかないから、何かを読むとか映像を見るとかっていうのもあんまりね、まあ渋滞でほとんど止まっていたらいいのかもしれないですけど、できたらね、車で酔ってしまうのも怖いと思うと避けたいなとかって思うと、やっぱりみんなでなんか歌ったり喋ったりとか、そういう遊びでしか渋滞の中でね楽しめることってないんじゃないかなと思うんですけれども。なるほど、音楽を聴く、おやつを食べる、しりとりをするね、みんなやりますよね。しりとりもまたいろんなバリエーションもこう増やしたりとかして、一回普通のしりとりをやったらもうそれ飽きちゃうから、なんかこうテーマを決めたしりとりとか、そういう変化バージョンみたいなのもねありますけれども、そうですね、うちね、なんかね、結構車関係なく普通にね、部屋の中とかでよく子供たちとやったりとか、あと寝る前にベッドに入って、まだ眠くないな、でももう寝なきゃいけないなっていうことで、電気ももう暗くしたりしてる状態で、みんなでこう喋りながらできるゲームで、何を相手の頭の中で考えているかを当てるクイズっていうのをよくやっています。これね、何でもできると思うんですけど、普通に物とかでもいいと思うんですけど、誰か一人が、じゃあ一つ決めました、で、その頭の中に思い描いているものをみんなで順番に質問していって当てるっていうクイズで、まあ、すごい簡単なものなんですけど、その部屋の中にあるものでもいいし、何かお題を決めて、例えばね、うち今子供たちがいつだか話したかなと思うんですけど、世界の国旗、旗ですね、国旗にすごくハマっていて、そう、絵本をきっかけに国旗をどんどんこう、やっぱりこう絵としてデザインとして子供たちは捉えていく能力がすごくて、大人よりもだから、もうどんどんすごい長い名前の国の国旗とかも、その国旗を覚えたと同時にその国の名前も覚えちゃうから、本当に何十カ国、100カ国ぐらい言えるんじゃないかっていうぐらい2人ともね覚えていて、そうそう、それでそれをみんな、例えば頭の中でこう、はい、じゃあ順番を決めて、はい、じゃあ誰さんどうぞ、 決めました、頭の中で一個思い浮かべましたって言ったら、周りの人たちがその国旗は何色でできていますかとか、そうすると例えば3色ですとかって答えるじゃないですか。そうすると大体ね、いろんな国旗が頭の中にイメージが浮かんできて、じゃあその国はどのあたりにありますか、アジアですか、ヨーロッパですかとかって聞くと、ヨーロッパですとかっていう風にみんなで順番に質問しながら、じゃあそれでも分かんなかったら、じゃあ最後の文字は何の文字ですか、スですとかで、あ、分かった、フランス正解みたいな感じで当てていくんですよ。で、結構それも面白くて、その色を聞いたり、あとちょっとデザインのヒントを聞いたり、じゃあその国旗の中に鳥のデザインが出てきますとか、お星様がいっぱいありますとか、しましまがありますとか、そんな風にこういろんなヒントを出しながら、みんなでクイズを出して、この子が考えてるのは何かっていうのを当てるゲームをよくやってるんです。これね、だから国旗と限らずだと思うんで、そのご家庭で流行っているもの、食べ物でもいいし、なんだろう、何でもできる動物でもいいし、じゃあ頭の中で一匹動物を思い浮かべてください、はい、思い浮かべました、その動物はどのぐらいの大きさですかとか、何色ですかとか、動物園で会えますかとか、そんな風にほら質問していくと、どんなことでもそれがテーマになってみんなで楽しむことができるので、結構流行っています。大人もね、一緒に参加してても楽しくて、子供たちのこの発想とかもすごく面白かったりするので、よかったらやってみてください。車の中でも十分楽しめるかなって思います。そうだから、そんな感じでなんかおしゃべりしながらね、しりとりもそうですけど、楽しめるものがあるといいですよね。美和さん、ぜひ退屈になってしまう渋滞ですけれども、なんとか工夫して家族みんなで楽しく旅行できるといいですね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマーブルさん、桃さんこんばんは。夏休みに田舎の実家に2週間近く帰省しました。子供たちも久々のおじいちゃんおばあちゃんとの再会を喜び、虫捕りをしたり、川に連れて行ってもらったりと、東京では遊べない遊びをたくさんさせてもらって、とっても楽しかったです。そんな中、とある事件が。田舎はお盆の時期にナスとキュウリに爪楊枝を刺して馬に見立てたものを仏壇脇に置く風習があります。実家でも一匹ずつ作成してお供えしてありましたが、それがある朝見たらなくなっているんです。母は、おかしいわね、確かにちゃんと作っておいたのに。しばらく探したら、なんと子供が虫捕りで捕まえたクワガタを入れている虫かごに入っているではないですか。さては、犯人は息子だなと、起きてきた息子に尋ねると、クワガタいつも一匹だけで寂しそうだから、お友達を入れてあげたんだ。そのあまりにも可愛い回答に、すっかり怒るのを忘れてしまいました。 そんなクワガタのところにやってきたキュウリでできたお友達。案の定、日に日にクワガタにかじられ小さくなっていったのは言うまでもありません。かっこ笑う。マーブルさん、お便りありがとうございます。予期せぬ展開というかね、途中でだってなんかそんな中とある事件が、ちょっと怖いですね。なんか夏だし、なんかちょっと怖い話を想像してしまったら、なんと可愛いと途中まで言って最後はちょっとまた怖い感じに終わるというか、怖くはないか、ちょっとシュールな感じでね終わりましたけれども、そうですか。でもいいですね、おじいちゃまおばあちゃまのお家に2週間近く。ほんとね、田舎に行くと東京では遊べないような遊びたくさんできるんですもんね。虫取りって言っても都心じゃなかなか虫はいないし、川で遊ぶって言ってもそういう場所も少なかったりするからね、田舎に行くとそういう自然の中で遊べるってすごくいいですよね。そういう経験ってなかなかできないから。うちは田舎がないので、みんな東京なので帰る場所がなくって、だからこういうのね、ちょっと憧れます。このね、お盆の時期に皆さんもご覧になったことがあるかな、どうでしょうか。でもね、実際に見たことなくても何かこう映像とか写真とかで見たことあるかもしれないですけど、お盆にお供えするんですよね。お茄子とかきゅうりのとこになんか爪楊枝だったり割り箸みたいなものをこうちょっと刺したりして、まるで馬みたいに、動物みたいな感じのねスタイルにして作ったものをお供えしておくんですよね。ちゃんと昔から意味があって毎年この時期やったりするものだって、私のひいおばあちゃんかが作っていたのをなんとなく記憶してるんですけれども、でもそう、本当いかにもその動物の姿をしているから、お友達だって言ってクワガタ寂しいから一緒に入れてあげようっていう気持ちもわからないでもなくて、ただ案の定ね、キュウリでできたお友達ですから、それはクワガタさんにとってはおっしゃーみたいな、こんな大きなキュウリが入ってきたみたいな感じになりますもんね。それはどんどんどんどん、だからまあある意味そう言い換えると、さらにその寂しいからお友達というだけじゃなくて、クワガタさんへのプレゼントみたいに思えば、それはまたさらに息子さんの優しさだったのか計算外だったのかわからないですけれども、ちょっとね、笑うに笑えないような絵が最後想像できたところが面白かったですけどね。虫取りね、男の子だときっとそうですよね。私のお友達もやっぱり息子さんが虫が大好きで、都心でもね、やっぱりちゃんとこう網とかごを持って公園、緑が多いところとかに行くとね、いろんな虫が取れるので、虫を取ってかごに入れて持って帰ってきては家で飼いたい飼いたいって言って、ただまあ飼うって言ってもその飼えるような虫とそうじゃない虫とかもいるじゃないですか。なかなか蝶々を取ってきたとしてもね、その小さなかごの中じゃかわいそうだったりするので、だからその外に放してあげようよの説得が大変だっていう話をしていました。そばに置いておきたい気持ちももちろんわかるけれどもね、自然の中でこう生きていられる方が虫さんたちは幸せだったりするので、そこが毎回ね格闘しているというふうにお友達は言ってましたけどね。夏休み虫取り楽しんでるお子さんがきっといっぱいいるんだろうなと思います。うちの息子は虫さんにそんなに興味がないのでね、虫取りしたりとかっていうこともあんまりないんですけど、ちょっとやったことはあるんですけどね、でもなんかねあんまりハマらなかったので、うちの子はそうそうこういうのないんですけどね。マーブルさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームたっくん大ちゃんママさん、ももさんこんばんは。子供の頃の夏休みの思い出といえば、やはり大量の宿題と格闘したことをよく覚えています。その中でも私は特に自由研究が苦手でした。そう、自由研究といえば昨年の夏休みのこと、息子が自由研究でアリの生態について調べたいと言い出し、パパと一緒に巣箱を作って毎日観察していました。ある日、息子が蓋をきちんと閉め忘れた巣箱からアリが逃げ出し、食卓テーブルに置きっぱなしになっていたフルーツに群がっているのを見た時は、さすがに嫌な汗をかきました。それから夏休みの自由研究で家で虫を飼う系はやめてくださいとお願いしました。 かっこ笑い。夏休みの宿題、ももさんのお子さんたちはどうしていますか。たくんだいじゃママさん、お便りありがとうございます。これ嫌ですね。あのアリーさんって外で見かけると一匹で歩いてるアリさんは普通に可愛いな、あ偉いな、あんな大きなお荷物を運んでて偉いな、可愛いなって見るんですけど、アリの大群ってすごいですよね。あの一人一人は、一人と言わないね、一匹だね、一匹一匹はすごいちっちゃいのに、あの集まった時の迫力、あの背筋がゾワゾワゾワっと私はします。それが外で見てもそうなのに、お家の中の食卓テーブルの上にアリがうわーっていると思ったら、もうそれだけで、はあ、もうどうしようどうしよう、カゴに戻すにも戻せないしみたいなことになりますもんね。恐ろしい、やだー、ぎゃー。そうか、そうですね、虫を飼う系、さっきの続きじゃないですけれども、ちょっとねお家の中ではなかなか難しいなって思ってしまいますけれども、いやー夏休みの宿題ね、あの去年一昨年か一昨年の時に話をしたんだったかな、あの小学校1年生の夏休みの宿題に朝顔の観察っていうのが今あって、多分どこの小学校でも結構やると思うんですけど、朝顔育てるんですよ、種からね。で朝顔夏の間すごい綺麗なお花をいっぱい咲かせるので、お家でその観察をしてくださいってこう絵日記をつけていったりするんですけど、うちの朝顔がものすごく立派に育ったのに、葉っぱがもじゃもじゃ茂るぐらいすっごく立派に育ったのに、一向に花をつけなくて、夏になって夏休み入って本当ならみんなお花を咲かせてそれを絵日記として書かなきゃいけないはずなのに、全然つぼみがつかないってなって、どうしよう何がいけないんだろうって調べたら、リビングのすぐ窓の横に置いてたんですよ、外なんですけど、でもカーテンを開いてる状態だと部屋の中の電気がそのまんま朝顔に当たるような位置で育てていたら、それがダメだったみたいで、朝顔は明るい時間帯、暗い時間帯、明るい時間帯、そのいわゆる自然の流れですよね、太陽の光が当たって夜は暗くなってっていう、ちゃんとそれを感じないとつぼみをつけて花を咲かすっていうことをしないっていうことが分かって、全然知らなかったので、途中でねそれを調べたことで、その日から必ずあのシャッター、雨窓ですね、完全に夜閉めるようにして、朝顔のために真っ暗にして、でまた朝はお日様の明かりを当ててっていう風にしていったら、急に花がわーっと咲き出して、そういうことってあるんだと思って、一日中長い時間光を当ててると朝顔はお花を咲かせないんだそうです。そうだから、それでね気づかなかったらもう絵日記が全然お花の絵を描けずに提出しなきゃいけない宿題になってしまったかもしれないけれども、途中で分かったのでね、ああよかったってなったんですけど、それはすごく忘れられないここ最近の夏休みの宿題の思い出です。あとはね、今年ねなんか娘がね3年生になったんですけど、リコードを今やってるんですよ、音楽で。でリコーダーを毎日お家で練習しましょうっていうので、こう練習できたら色塗りをしてきましょうみたいな、大きな塗り絵でたくさんこう絵が描いてあってね、そこに順番に塗っていきましょうみたいな宿題が出てたんですけど、娘は何を間違えたのか、一回吹いたら、一度練習したら塗っていいものだと思ったみたいで、あ今日は何回も練習できたぞ、塗り塗り塗り塗り塗り塗り、はい次の日また塗って塗って塗って、あ今日いっぱいできた、じゃあ塗って塗って塗って塗って塗ってみたいな感じでわーっと塗ってっちゃったら、あっという間に全部塗るところがなくなっちゃって、ママどうしよう全部塗っちゃったんだけど、この後どこに塗ったらいいんだろうって娘が言っていて、でよくよくそのカードを見せてもらったら、日付が全てに書いてあって、練習した日に塗りましょうっていうカレンダーだったんですね。それが7月の、まあ、20日前後から夏休み始まって、7月のそう、まだ20何日ぐらいの間、8月になる前の段階で、すべて色塗りが終わってしまって、まずい、これは8月練習したら塗らなきゃいけなかったんじゃんっていう話で。でも、そこで偉いです。 娘頑張っています。塗ってしまったものはもう消せない。じゃあこれを嘘つきにならないためには毎日練習するしかないということで、コツコツコツコツともう塗るところはないんですけれども、その塗ったものが嘘にならないようにひたすら毎日必ず練習をしています。偉いなと思って。それが8月最後までね、このまま続くと最初に塗っちゃったとしても何もそれは問題なく全部の日にやったんですって先生に言えるからいいねなんて言いながら頑張っています。そうだからね、宿題もちゃんと読まないとこうかなと思い込んでやると違ったみたいなことが起こるのでね、いっぱい一度に出るから余計にねこういうことも起こりますので、しっかり読んでから始めた方がいいなと思います。大変ですよね、夏休みの宿題いっぱいあってね、お母さんたちもフォローするので大変ですよね。頑張りましょう。まだまだ8月ね続いていきますので頑張っていきましょう。たっくん大ちゃんママさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド聴いてください。
風に流れるわ。
藤谷桃でフレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、みつこももさん。ももさん、こんばんは。この夏も旅行したいと計画を立てているんですが、私はカメラが趣味なのでいつも写真をたくさん撮っています。特に子供たちが小さな頃は成長を記録したくてたくさんシャッターを切っていました。ですが最近、子供たちが写真を撮られるのが恥ずかしいのか嫌がるようになってしまいました。旅先の景色やグルメとともに子供たちの笑顔をたくさん残しておきたいのですごく残念です。子供たちが写っているいい写真はそこまで期待できませんが、レンズを覗く代わりに子供たちの目を見てたくさんおしゃべりしたいと思います。楽しんできます。みつこももさん、お便りありがとうございます。ねえ、そうですよね。成長とともに、赤ちゃんの頃はね、いくら撮ってももちろんね、そのままだったところから、ちょっとずつ、そうだな、幼稚園保育園に行くぐらいの世代になるとカメラを向けるとちょっとポーズしてくれたりとか、なんかそんな風になっていって、で撮られるのが結構好きっていう時代もあったりして、ママ撮って撮ってみたいな頃もあって、それがだんだん小学生になって少しずつ、特に男の子とかはね、写真撮られるの嫌な子いるっていうのは私も聞いたことがありますね。え、親としてはこの今の瞬間って今しかないから、この今のこの子たちの小さい姿を残しておきたい、後々見たら絶対にいい写真だなって嬉しいだろうから撮っておきたいって気持ちがすごくあるし、想像ができるけれども、子供たちにとってはちょっと今私これやりたいんだからこれに集中させてほしいのに、こっち向けって言われたり、なんか急に止められたりとか、ましてや笑ってとか言われても、私今別に笑いたいわけじゃないのにみたいに思うものじゃないですか。あとあと残したらこれはいいのよなんて言ったってきっとね、それはイメージできないことだとも思うし、だからね、そう難しいですよね。私も写真大好きで子供たちの写真いっぱい撮ってるし、撮っておきたいなとも思って、同じようにね、みつこママさんと同じように写真撮ってるタイプなんですけど、そうだからできるだけ気づかれない時にパシャッと撮れるといいなって思います。いざカメラを向けて、はい、こっち向いて写真撮るよって言うと、やっぱりみんなも子供たちも同じ顔しかしなくて、もう分かって、あ、写真を撮られるイコールこういう顔をするんだみたいな感じになっちゃうので、やっぱり本当はもっと自然に笑ってるところのが可愛いなっていう瞬間があったりとか、笑ってなくてもなんか真剣な顔してるところがすごくいいなとかって、そういう何気ない自然体な瞬間をね、本当はカメラに収めたいなって思うんですけれども、がね、子供たちになんか、はい、写真撮るよ、笑って笑ってっていうのって、やっぱりちょっとあんまり難しいところもあるっていうのを何かで読みました。何々をしてってこう押し付けられちゃって、笑いたいから笑ってるんじゃなくてっていう風になっちゃうと、やっぱり子供たちは自然にカメラだからいい顔して笑って残したいとか、そういう感覚もまだね、よくわからなかったりすると、なんか無理やり笑わされる、笑わなきゃいけないみたいになっちゃうから、なんか違う方が、 笑ってってリクエストするよりは、何かこう笑わせちゃうような楽しいことを言ったりだとか、はい、チーズの代わりに何か別の言葉をじゃあみんなで言ってみようって言ったら、なんとなくその言葉が面白くて笑っちゃったとか、そういう風に写真を撮れるとなんかいい写真が撮れるって聞いたことはありますね。あとはもうそれでもダメだったら、写真撮られるのが嫌だっていうんだったら、後ろ姿とか旅行とかだったら、景色を見てる後ろ姿を景色と一緒にパシャッと撮っちゃうとか、それならまあね、こっち向いてて何か特別なことしてとかじゃないから、自然に歩いてるところの後ろ姿も入れて景色を撮っちゃうとか、やっぱ親としてはね、その景色だけグルメだけじゃつまんないじゃないですか。子供たちとか家族の写真も交えての旅行の写真にしたいから、そう、面と向かって写真を撮られるのが嫌だっていう年頃の子に無理させるのも良くないので、そう、なんか見てるところ後ろから遠くからパッと撮っちゃうとか、そういう感じがいいのかもしれないですね。あとはそうそう、子供がせっかく楽しくてこう笑いかけてくれていて、親の方はその瞬間を残したいから、急いでこう撮ろうとするんだけれども、子供は本当はお母さんの顔を見たくて、お母さんと目を合わせて一緒に笑いたいのに、親の方がスマホばっかりとかカメラのその画面ばっかりを見てこう撮ってるっていうと、結局目が合わないじゃないですか。私たちはその映像を見ているから子供と目が合ってる気がするかもしれないけど、子供の方は僕の方見てないで、ママ違うところ見てるっていうのは、やっぱりあんまり良くないっていうところもなんかあるみたいで、だからずっとカメラばっかり収めていると、本当はお便りにも書いてありましたけどね、子供たちの目を見てたくさんおしゃべりしたいって書いてありましたけど、その通りみたいですよ。目を見て一緒に笑い合ったりとかお話ししたりっていうその瞬間もすごく大事だから、シャッターを切って残しておきたい瞬間ももちろんあるけれども、できるだけそればっかりにならないように気をつけなきゃなっていうのは私も感じています。あとはもうカメラをちょっと下目に構えてて、だいたいこうアングル的に入ってるなと思ったら、もうカメラを見ないで子供たちの顔を見るとかね、それも時々やりますね。後でほら修正はできるじゃないですか。位置が多少ちょっと変な位置でも切り出すこともできたりするから、あくまでそう、一緒に顔はちゃんと目と目を合わせて笑っているんだけれども、ちょっと下からカメラで一緒に撮ったりとか、そういうこともやったりしますかね。子供の写真ってね、難しいですもんね。でも子供たちの気持ちもまたね、分かってあげたいなとも思いますよね。みつこママさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちら、
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。前回に続き、お便り届きましたのでご紹介していきますね。ラジオネーム農業大好きおじさんさん、ももさんこんばんは。先日のお便りの続きです。私は趣味で食虫植物を3種類育てているとお話ししましたが、今日は詳しくご紹介したいと思います。それぞれユニークで面白いですよ。1つ目、一番ポピュラーなハエトリソウ。ハエトリソウは貝殻のような形をした葉の間に虫が来るとパクッと葉を閉じて虫を捕食する植物です。風通しや日当たりのいい場所で育てれば、仮に虫が食べられなくてもすくすく育っていきます。初心者におすすめの育てやすい食虫植物です。2つ目、捕食袋がユニークなウツボカズラ、ネペンテス。ウツボカズラはひょうたんのような捕食袋に虫をおびき寄せて虫を食べる植物です。袋の中は逆毛が生えていて、一度入ると出られない構造になっています。原産地によって育て方が異なりますが、育てやすいのはアラタ、アンプリラリア、ラフレシアナなどです。3つ目、カラフルな落とし穴式のサラセニア。サラセニアはダイナミックな葉の色や形を楽しめる食虫植物です。 葉の中に虫を落とし込んで捕食する仕組みです。直射日光が大好きな植物なので、一年中日当たりのいい場所に置くといいです。おすすめはプルプレア、プシタシナなどの品種です。その他にも世界には数十種類、もっと多いかも、の食虫植物が存在します。場所、気候、存在する虫、小動物、カッコトカゲ、ネズミなども捕獲の対象になるので、大型の食虫植物もあり、それぞれユニークな仕組みを身につけ、大小様々に進化していったようです。食虫植物は栄養価の少ない土地でも根から栄養を取る以外に、虫を捕らえることでその虫を養分にするために独自の進化を遂げてきたわけで、ユニークで個性的、見ているとそのスリリングな形状とトラップの仕組みには昔から人気があったようで、多くの人に衝撃と感動を与えてきました。さて、ももさん、ここまで私の食虫植物愛を熱く熱く語ってきましたが、まだ本当にコバエやアリなどを食べるの？と疑問に思っていますよね。でも本当です。実際にしっかりいろいろな虫を捕らえ、無論コバエも捕まえてくれるのです。ぜひ一部屋に一鉢いかがでしょうか。ククラ、食虫植物があれば害虫駆除スプレーなどを使わずに、他の植物にとっても健全な環境ができるかもしれません。ももさんもぜひ食虫植物でコバエのいない生活を過ごしてみてください。クク笑う。今はナスの最盛期、スイカ、トウモロコシ、糖類、唐辛子も収穫時期を迎えます。忙しい合間の楽しい食虫植物のお話でした。またね。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。かなり一つずつ詳しく教えていただきました。皆さんもお聞きいただいていて、ちょっとこうイメージできましたでしょうか。見たことあるよという食虫植物もきっと皆さんもありますよね。あのハエトリソウ、一番最初にねお話しした貝殻のようなこう2枚の葉っぱがこうくっついていて、で虫が来るとパッタンって閉じちゃうんですよね。で、その先にこう、とんがったトゲみたいのがいっぱい生えているので、もう閉じられたら隙間から逃げることもできなくてっていう。これすごくポピュラーで、園芸店とかに行くと私も何度も目にしたことがあるなぁと思うんですが、この子もいつだかなんか桃缶で、だいぶ前だと思うんですけど、このコーナーだったかな、桃ズガーデンのコーナーかなんかでちょっとご紹介した時に、すごいんですよね。その、一回の刺激では閉じなくて、ここの、そのセンサーに触れると葉が閉じるっていうものが葉っぱの中にね、中心の部分にあるそうで、風だとか、雨だとか、なんかそういう別の虫以外のものによって、こう、ひらっと葉っぱが落ちてきて当たるとかってことがあるじゃないですか。そういう時は葉を閉じないんですって。で、2回以上、しかもその短い間隔で、ある何秒間って言ったかな、なんかそのぐらいのその短い間隔で1回触れて、もう一回触れてってなると、パッタンって閉じるんだそうです。私、一回触れてからしばらく時間があると、そこでもリセットされちゃうっていうか、なんて賢いんだろうって思いますよね。またスピード感は、ちょっと植物では考えられないスピードで動くので、やっぱり見ていてスリリングですし、面白いなーって思います。ただあれもなんかやりすぎちゃうと、どんどんエネルギーを消費しちゃうので株が枯れちゃったりするから、いたずらでツンツンってやって葉を閉じさせるのはやっちゃいけないんだそうですよ。農業大好きおじさんさん、ありがとうございます。食虫植物のお話とっても楽しかったです。また珍しい植物の話題ぜひ教えてくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はなんか全体に虫さんの話題が多かったように思いますね。クワガタがキュウリでできたあのお供え物を食べちゃった話とか、アリが脱走して食卓テーブルに登ってきちゃった話とか、はたまた食虫植物の話も出てきまして、夏休みですからね、虫取りに行ったりとか昆虫と触れ合うお子さんも、またクワガタ、カブトムシ、男の子にとって人気の虫さんをね、お家で育ててるっていう方もいらっしゃるかと思います。そんな話題でお届けしてきました。あの引き続き夏休みテーマでお便り待っていますので、ぜひ送ってください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。 モモカンミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。